こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。未来を動かすバシャールが新たに語る最高の人生にシフトする方法は、ダリル・アンカがチャネリングする存在バシャールのメッセージを軸に、日常の選択、感情、行動と人生の方向性をどう結び直すかを扱うスピリチュアル自己探求書である。中心に置かれるのは、単に前向きに考えることではなく、自分が最も強くワクワクすると感じる方向を見極め、可能な範囲で行動し、その結果への過度な執着を手放すという実践的な公式である。署名の最高の人生は、外的な成功の一律の基準ではなく、各人が自分にとって自然で整合的な選択を重ねる状態として示される。本書は科学的理論や実証研究を提示する本ではない。チャネリングという前提を受け入れ読者に向け、感情の解釈、エネルギーや波動という語彙を通じて、自己理解と行動の再調整を促す入門的な一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ワクワクを気分ではなく行動選択の指針として扱う本書の核として知られるのが、その時点で最もワクワクすることをできる限りの能力で行い、結果に執着しないという考え方である。ここでいうワクワクは、短期的な快楽や衝動を無条件に肯定する語ではなく、自分の関心、活力、自然な意欲が向かう方向を捉えるための内的な信号として扱われる。したがって、生活上の責任や制約を無視して大きく環境を変えることより、今できる具体的な一歩を選ぶことが重要になる。この枠組みには、目標達成だけを基準に行動すると、失敗への恐れや比較によって判断が交差をしやすいという問題意識がある。行為そのものへの没入を重視すれば、結果が未確定でも学習出会い、次の選択肢を得やすくなる。一方で、ワクワクを義務や万能の判定器にしてしまえば、疲労、悲しみ、迷いといった自然な反応を否定しかねない。本書の実践を読む際には、感情を命令として扱うのではなく、優先順位を検討するための情報として用いる姿勢が必要である。次に、結果への執着を外し、行動の質と偶発的な展開に注意を向ける結果にこだわらないという要素は、無計画や責任放棄を進めるものとしてではなく、行動後の展開を一つの結末に固定しない態度として理解できる。本書の文脈では、望む方向へ最大限に行動した後、どの形で答えが現れるべきかを過剰に指定しないことが重視される。例えば、ある仕事や人間関係に強い関心を持って働きかけたとき、当初想定した成果が得られなくても、別の機会や理解が生じる可能性まで閉ざさないという発想である。これは、行動の価値を成功失敗だけで裁断しない見方でもある。結果への固着は、不安を増幅させ、失敗の兆候を必要以上に脅威として読む原因になりうる。対して、意図は持ちつつも経路を限定しないなら、途中の情報を活用して方針を修正しやすい。ただし、この考え方は、現実の期限、契約、金銭的責任を軽視する根拠にはならない。実務的には、目標や必要条件を明確にした上で、達成手段と予想外の学びに対する柔軟性を保つという形で読むのが妥当である。さらに、ネガティブな感情を排除せず、最後にある定義や信念を点検する。本書に連なるバシャールの教えでは、感情は出来事そのものが直接無固定的な反応ではなく、出来事に与えた意味付けや信念と深く関係するものとして扱われる。とりわけ不安、恐れ、落ち込みなどのネガティブと呼ばれる感情は、ただ消すべき障害ではなく、自分が何を危険と定義し、何を不可能と信じているかを知らせる契機になる。この視点の有用性は、感情を恥じたり抑圧したりする代わりに、その内容を言語化できる点にある。例えば、行動をためらう場面で、失敗したら価値がない、周囲に認められなければならないといった前提がないかを確かめられる。前提が見えれば、事実と解釈を区別し、より現実的で自分を支える定義へ更新する余地が生まれる。ただし、すべての普通を個人の信念だけに還元する読み方には限界がある。健康、経済状況、差別、対人関係の問題には、外部の支援や具体的な対処が必要な場合もある。本書の枠組みは、現実の問題を否認するためでなく、反応の仕方を見直す補助線として活用するのが適切である。そして、波動を上げるを継続的な自己観察と休息を含む調整として読む本書では、ワクワクや肯定的な状態と関連して、波動あるいは自分のエネルギー状態を高めるというスピリチュアルな表現が用いられる。これは物理学上の測定概念として説明されるものではなく、心身の軽さ、集中、安心感、意欲、選択の整合性などを表す比喩的な言葉として受け取る必要がある。重要なのは、常に高揚していることを目標にするのではなく、変化に伴う疲れや休息の必要性にも目を向ける点である。読者のレビューでも、急激な変化の際の体調や休みについて本書が触れていることが評価されている。つまり、 内面の変化を急いで演出するよりも、寛大の状態、睡眠生活リズム、感情の揺れを観察し、無理のない速度で行動を続けることが実践上は重要となる。この観点は、前向きでなければならないという自己圧力を弱める。気分が下がった時期を失敗と断定せず、回復や再評価の過程として扱えるからである。波動という語に馴染みがない読者も、日々の選択後に活力が増すか、消耗が続くかを記録する自己観察の手法として置き換えれば、本書の意図を検討しやすい。最後に、最高の人生を外的達成ではなく、自分の定義に沿う選択の連鎖として捉える署名にある最高の人生は、収入地位、所有物といった外的指標を増やせば自動的に得られる状態としては扱われない。和代本書の方向性では、自分が本当に望むこと、興味を感じること、自然に力を発揮できることを識別し、それに沿った選択を重ねることが重視される。これは、好きなことを仕事にするという読者の受け止めにもつながるが、直ちに趣味を職業化せよという単純な処方箋ではない。好きな対象を仕事にすることには、収益性、技能、時間、責任といった別の条件も加わるためである。本書から実用的に引き出せるのは、現在の仕事や生活の中でも関心が向く作業、能力が生きる役割。負担の大きい条件を具体的に区別し、選択の比率を少しずつ変える視点だろう。また、自分の充実を他者の期待や社会的比較から切り離そうとする点も特徴である。ただし、個人の内的感覚だけで全てを決めるのではなく、周囲への影響、資源の制約、長期的な安全性を合わせて検討する必要がある。内面の一致と現実的な判断を対立させず、両方を調整することが、このテーマを持続可能な形で生かす鍵になる。結論として本書は、バシャールのメッセージやチャネリングという形式に関心があり、自分の感情と選択の関係を別の角度から考えたい読者に向く、特に目標を立てても行動が止まりやすい人、周囲の基準に合わせるうちに自分の関心がわからなくなった人にとって、最もワクワクする行動、全力で行うこと、結果への執着を外すことという簡潔な枠組みは、日常の意思決定を見直す入り口になりうる。また否定下感情を失敗の証拠とみなさず、背後の信念を調べる材料として読むなら、自己観察の習慣にもつなげられる。内容は科学的に検証された心理療法や人生設計の方法論ではなく、スピリチュアルな世界観に基づく提案である。そのため健康経済、対人上の重大な課題では、専門家の助言や具体的な制度、計画を置き換えるものではない。同種の自己啓発書と比べた際の特徴は、抽象的な願望実現を語るだけでなく、行動への着手と結果からの距離の取り方を一組の原則として提示している点にある。受け入れられる形而上学前提の範囲を自覚しつつ、自分の定義、感情、行動を照合するための読書として活用するのが最も現実的である。ご支援いただける場合は、ダリル安価。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。